基本目標2、体制づくり。括弧1、地域における生活支援の充実。現状と課題。アンケート調査の結果では、地域で生活するために必要な支援として、経済的な負担の軽減の割合が障害のある当事者で 67.5%、 障害のある児童の保護者で 58% と高く、障害のある当事者では必要な在宅サービスが適切に利用できることの割合が 39.6% となっています。また、障害福祉サービスを利用しやすくするために希望することとして、どんなサービスがあるのか、もっと情報が欲しい、利用についての申請や手続き方法を分かりやすくしてほしいが上位となっています。障害のある人がサービスを適切に選択し、安心して利用できるよう、福祉サービス事業所や施設、利用方法などに関する情報提供の充実を図るとともに、選択するための支援が必要です。さらに、障害のある人への支援活動に、参加意向がある住民を活動の場への参加や交流などにつなげる仕組みづくりや環境づくりが重要です。今後の方向性。障害などのある人の地域生活を支えるために必要なサービスや、在宅生活を支える各種サービスや経済的な支援を行うとともに、サービス提供事業者と連携し、サービスの質の向上およびサービス提供人材の確保に向けた取り組みを推進します。また、地域のサービス提供体制を整備し、安心して自立した生活を送ることができる地域づくりの構築を推進するとともに、情報提供体制の充実を図ります。1. 障害福祉サービスなどの充実。障害福祉サービスなど基盤の整備。担当課、福祉課。障害のある人の障害特性や障害の程度に応じた障害福祉サービスが継続して提供できるよう、サービス量の確保、充実に努めます。制度、改正などに対応し、サービス提供体制を整備します。地域生活支援事業の充実。担当課、福祉課。住み慣れた地域で自立した日常生活、または社会生活を送ることができるよう、地域生活支援事業の充実と周知を図ります。強度行動障害や高次の機能障害に対する支援体制の充実。担当課、 福祉課、健康保険課、障害特性などの社会全体のさらなる理解の促進に向けた研修会の開催や広報・啓発活動に努めます。専門的な知識向上のための人材育成の充実を図ります。強度行動障害とは、自傷、他傷、こだわり、物壊し、睡眠の乱れ、移植、多動など、本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態のことを言います。高次脳機能障害とは、一般に外傷性脳損傷、脳血管障害などにより脳に損傷を受け、その後遺症などとして生じた記憶障害、注意障害、社会的行動障害、失語などの認知障害などを指すものとされており、具体的には会話がうまく噛み合わないなどの症状があります。2、地域での生活支援の充実、居住の場の確保・整備、担当課・福祉課・建設課、障害のある人などが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、グループホームの整備を促進するとともに、近隣住民の理解を深め、安心して生活できる環境づくりに努めます。町営住宅において、個々の障害の特性や多様なニーズに配慮した改善を行うとともに、障害のある人の町営住宅への入居を優遇する仕組みについて、引き続き適切な運用と充実を図ります。住宅で障害のある人が安心して生活するため、改修などを行う際に、費用を補助するなどの支援を行います。広島県安心賃貸支援事業や NPO 団体の支援の情報提供を行うなど、民間賃貸住宅への入居などについての相談支援を行います。日中活動の場の確保、担当課・福祉課、障害のある人が地域住民の理解や必要な支援を受けながら、地域で自立した生活を送ることができるよう、また広く住民と交流ができるような日中活動の場の確保に努めます。家族・介護者の支援、担当課・福祉課、家族・介護者が
休息の時間を
確保できるよう、 障害福祉サービスや地域の病院へのレスパイト入院などの情報提供を行い、利用を促進します。障害のある人やその家族に対する支援を充実させるとともに、ピアサポート支援体制などを整備します。家族介護者の相談に迅速に対応できるよう、相談窓口の充実を図ります。ピアサポートとは、同じような立場にある仲間同士、ピアの支え合いです。地域生活支援拠点などの整備、担当課、福祉課、障害のある人の重度化や高齢化を見据え、介護者の緊急時などに速やかに対応を行うとともに、相談や体験の機会、場、緊急時の受け入れや専門的人材の確保、養成、地域の体制づくりを整備します。ゴミ出しサポート収集事業、担当課、町民課、自ら地域のゴミステーションまでゴミを出すことが困難な世帯、かつ別居の家族や近所の人などに協力が得られない世帯に対し、自宅の玄関先などに出された家庭ごみの収集と声かけを行います。地域生活支援拠点などとは、障害のある人の重度化、高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能を持つ場所や体制のことで、居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ、対応、体験の機会、場、専門的人材の確保、養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。3、経済的支援の充実。手当、助成などの支給、担当課、福祉課、障害のある人などやその家族に対して各種手当や助成などを周知し、受給資格を有する障害のある人などが確実に手当、助成などを受給できるよう支援します。各種制度の活用、担当課、福祉課、医療費の助成制度、広島県心身障害者扶養共済制度など、各種制度の周知、ケースに応じた制度の案内などにより、障害のある人などやその家族の経済的不安の解消を図り、安心して暮らせるよう支援します。4、地域での支え合いの活動の推進、小地域福祉活動の推進、 担当課、福祉課、社会福祉協議会が実施する事業において、各自治センターをはじめ、民生委員、児童委員やボランティア、各種団体など、地域に根ざした小地域福祉活動を推進し、地域の障害のある人などに対する声かけ、見守りなどを推進します。社会福祉協議会が実施する軽やか手ごねっとの利用促進を図ります。障害者、団体などの自主的活動の促進。担当課、福祉課。障害のある人の社会参加促進に向けて、障害者団体の自主的活動を推進するとともに、会員の高齢化や減少する現状を踏まえ、団体会員増のための啓発を推進します。ボランティアなどの育成支援、担当課、福祉課、地域全体で障害のある人やその家族などを支えるため、社会福祉協議会と連携し、ボランティアを担う人材の確保や、研修、情報提供、活動の場の提供、交流など、ボランティア育成の機能強化に取り組みます。軽やか手ごねっととは、地域の中で、ちょっとした手助け、支援ができる人と手助け、支援を受けたい人が登録し、サービスをやり取りする活動です。括弧2、ライフステージに応じた相談支援体制づくり。現状と課題。アンケート調査の結果では、相談支援体制について、現在の状態で十分と回答した人の割合は、障害のある当事者で 36.1%、障害のある児童の保護者で 60.9% となっています。また、福祉や生活に関する相談体制として希望することとして、障害のある当事者、障害のある児童の保護者ともに、どんな時にどこに相談したらいいかわかるようにしてほしいが最も高く、次いで一箇所でいろいろな問題について相談できるようにしてほしいとなっています。障害のある人や家族からの相談に応じ、一人一人の心身の状況や意向などを踏まえ、サービス利用などに必要な情報提供や助言、援助などの対応ができるよう、相談・支援能力の向上を図る必要があります。また、複合的な課題に対応するため、町内の関係課、地域の関係機関、団体などとの連携体制の 強化を図ることが重要です。今後の方向性、障害のある人の一人一人のニーズに対応し、ライフステージに応じた切れ目のない支援が行われるよう、相談・支援体制の充実を図ります。また、地域の関係機関、団体などとの連携強化を図り、重層的・包括的な支援体制の構築を推進します。1. 相談支援体制の整備。機関相談支援センターの整備に向けた取り組み。担当課、福祉課、地域の実情に応じた機関相談支援センターの設置を目指し、町内の相談支援事業所の支援を行うほか、障害のある人やその家族からの相談に対応し、必要に応じて関係機関と連携して支援を行います。機関相談支援センターとは、地域の相談支援の拠点として、総合的な相談業務、身体障害、知的障害、精神障害、および青年貢献制度利用支援事業を行います。相談支援事業の推進。担当課、福祉課、相談支援事業を推進し、障害のある人が地域での生活を継続するための支援や、必要とするサービスの利用へつなげる支援を行います。相談支援事業所と連携し、地域生活に移行する際に、必要となる手続きや相談ごとに対応するなど、相談支援体制を強化します。セラ保健福祉センターなどにおいて、障害のある人や家族などからの福祉に関する各種相談に応じ、情報の提供、助言、障害福祉サービス、利用援助などの必要な支援を行います。研修などを通じ、各種相談員の質の向上に努めます。相談窓口について、広報誌やホームページ、パンフレットなどで分かりやすく紹介するとともに、関係機関、団体などと連携して周知を図ります。乳幼児期における相談体制の充実。担当課、子育て支援課。妊娠、出産から子育て期まで、保健サービスと子育て支援サービスが一体となった切れ目のないサポート体制、ネウボラにより、保健師、保育士などの専門職による情報の提供、助言、子育てサービス利用など、各種相談に応じ、 必要な支援を行います。臨床心理士をはじめとする発達障害などの専門的な相談に対応できる体制づくりを進めます。学齢期における相談体制の充実、担当課、学校教育課、保健学習、保健指導、定期健康診断などの学校保健を通じて、小・中学校の児童・生徒にきめ細やかな心や体に関する保健活動を実施します。町内小中学校にスクールカウンセラーを配置し、相談しやすい体制を整備します。教育相談所、高野塾、指導員などによる支援や臨床心理士による教育相談を実施します。ケアマネジメント体制の充実、担当課、福祉課、障害のある人に対する総合的継続的ケアが適切に行えるよう、相談支援事業所などにおいて人材の確保や利用者一人一人の特性やニーズに対応したケアマネジメントの仕組み作りを進め、円滑な計画相談支援の提供を図ります。ネウボラとはフィンランド語でアドバイスの場を意味し、妊娠・出産から子育て期まで保健サービスと子育て支援サービスが一体となったワンストップで切れ目のないサポート体制のことです。ケアマネジメントとは、障害のある人が適切な保健、医療、福祉、教育、雇用などのサービスなどを受けられるように調整し、提供する仕組みです。丸に、多様な支援ネットワーク作り。世羅町自立支援協議会を中心とした機能強化、担当課、福祉課。世羅町自立支援協議会を中心とし、保健、医療、福祉、教育、雇用などのさまざまな関係機関、団体と連携し、障害福祉サービスなどをはじめとする障害者施策全般の課題を抽出し、解決を図ることを目的として、情報共有、研修の開催などを通じて、関係機関相互の連携体制の強化を図るとともに、地域の支援体制の整備について協議を行います。相談支援部会や地域生活支援部会において、個別の事例検討を行うなど、関係機関の連携及び 調整機能の強化を図ります。関係機関のネットワークの充実、担当課、関係課、世羅町自立支援協議会を中心とし、保健、医療、福祉、教育、雇用などの関係機関、サービス事業者や民間団体などとネットワークの強化を図り、専門的、継続的な支援体制を整備します。子育て世代包括支援センター、抱っこ、保育所、認定こども園と連携し、障害の早期発見から適切な医療・サービスの利用につなげます。当事者・家族の交流の場、担当課・福祉課、委託相談支援事業所と連携して、障害のある人とその家族が気軽に利用でき、情報交換などができる交流の場の提供や周知を推進します。丸3、重層的な相談支援体制の整備。重層的な相談支援体制の整備。担当課、関係課、障害、介護、子育て、生活困窮、虐待、ヤングケアラーなどの相談支援を一体的に実施し、本人、世帯の属性にかかわらず受け止める相談支援体制を整備するとともに、生活課題などについて関係機関や団体などとの連携を強化し、実態把握、情報提供、相談対応や必要な支援につなぐなど、相談支援体制の充実を図ります。社会や人との関わりが困難な人など、必要な支援が届いていない人を、訪問などを通じて継続して見守り、支援につなげるための体制づくりを推進します。子育て世代包括支援センターの運営。担当課、子育て支援課。子育て世代包括支援センター抱っこにおいて、妊産婦などからのさまざまな相談に応じ、必要なサービスにつないだり、関係機関と連携したりするなど、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供し、安心して妊娠、出産、子育てができる環境づくりを推進します。児童発達支援センターの整備。担当課、福祉課、地域の中核的な支援施設である児童発達支援センターを地域の実情に合わせ 整備し、障害の重度化、重複化や多様化に対応する専門的機能の強化を図ります。ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、学業や友人関係に影響が出てしまっている子どものこと。括弧3、情報アクセシビリティの向上。現状と課題。アンケート調査の結果では、障害や福祉サービスに関する情報を入手できていると回答した人の割合は、障害のある当事者で 27.9%、障害のある児童の保護者で 55.0% となっています。令和4/2022年に、障害者情報アクセシビリティコミュニケーション施策推進法が施行されました。障害のある人が必要な情報に円滑にアクセスすることができるよう、情報アクセシビリティの向上を図る必要があります。今後の方向性、障害の特性に配慮したさまざまな方法による生活や福祉、サービスなどについての情報提供とともに、視覚障害や聴覚障害などにより、情報の取得や意思疎通が困難な障害のある人への情報・コミュニケーション支援の充実を図ります。また、ICT、情報通信技術を利活用した障害のある人のコミュニケーション支援を推進します。1. 情報通信における情報アクセシビリティの向上。情報通信における情報アクセシビリティの向上。担当課、企画課、学校教育課、福祉課。障害のある人や家族などが障害福祉の制度やサービスを利用するために必要な情報をより手軽で簡単に入手できるようにするため、新たにスマートフォン、アプリなどを活用した障害福祉情報発信アプリの導入を推進します。ホームページや公式 LINE などにより情報を得ることができる環境づくりに努めます。読書バリアフリーの推進。担当課、社会教育課、学校教育課、町立図書館、学校図書館において、障害などにより、一般的な図書の判読や、図書施設の利用に困難を抱える障害のある人の読書環境の整備に努めます。 電子書籍、音声読み上げ対応の電子書籍、デイジー図書、オーディオブックなどや展示図書、拡大図書などの導入を検討します。アクセシビリティとは、利用のしやすさを表します。読書バリアフリーとは、障害の有無にかかわらず、すべての人が等しく読書を通じて文字、活字文化の恩恵を受けられること。丸に、情報提供体制の充実。多様な媒体の活用と情報提供のバリアフリー化、担当課、企画課、福祉課、ホームページ、電子メール、携帯アプリ、ケーブルテレビなど、情報通信技術を活用した情報提供の充実を図ります。音声情報の提供やホームページの読み上げ機能の負荷など、情報提供のバリアフリー化を進めます。情報提供体制の充実。担当課、企画課、福祉課、聴覚障害、視覚障害などに配慮したホームページのアクセシビリティ向上を図ります。災害発生時、または災害が発生する恐れがある場合に、迅速かつ正確な情報を伝達できるよう、障害特性に配慮した情報伝達体制を整備します。丸3、コミュニケーション支援の充実。コミュニケーション支援の充実。担当課、福祉課、手話通訳者、要約筆記者の派遣などによる支援の充実を図ります。社会福祉協議会などと連携し、手話方針員などの要請確保に努めます。日常生活用具給付など事業、情報、意思疎通支援用具の利用を促進し、障害のある人の意思疎通を支援します。障害特性に応じた多様な意思疎通支援が可能となるよう、ニーズに応じた支援体制を整備します。括弧4、精神障害者の地域生活及び重篤化防止の体制整備。現状と課題。近年、本庁の精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向にあります。一方で、精神に障害のある人の地域生活への移行は困難な状況にあります。国において平成29-2017年に、精神障害の有無や程度にかかわらず、 誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害、福祉、介護、住まい、社会参加、就労、地域の助け合い、教育が包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことを新たな理念として明確にされました。精神に障害のある人が住み慣れた地域の一員として周囲の人たちと関わりながら自立した生活を送ることができるよう、地域の関係機関、団体などと連携を図り、体制を整備する必要があります。今後の方向性、地域の関係機関、団体などと連携を図り、精神に障害のある人の地域移行、地域定着を推進します。また、地域のさまざまな場において、精神障害に関する正しい理解を深めるための啓発を推進するとともに、精神に障害のある人が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、地域の支援体制の構築を推進します。1、精神に障害のある人の地域生活支援の推進。地域移行支援、地域定着支援の推進。担当課、福祉課、精神科病院に入院しているなど、地域生活に移行するために支援が必要な精神に障害のある人に、障害福祉サービス事業などへの同行や住宅の確保、連絡体制構築や緊急対応などの退院・対処支援に取り組むことにより、地域移行・地域定着を推進します。家族会・当事者団体への支援、担当課・福祉課、不安や悩みを抱えた人同士が互いに支え合えるよう話し合える場を設置するなど、家族会・当事者団体への支援の充実を図ります。地域移行への支援、担当課・福祉課、条件が整えば退院が可能な精神に障害のある人について、県との連携のもと実態把握に努めるとともに、世羅町自立支援協議会による保健・医療・福祉の連携により、総合的な支援体制づくりに努めます。地域社会とのつながりが持てるよう、個々の状況に応じて活動や体験ができる場の確保を進めます。2、心の健康づくり対策の充実。 精神疾患に関する正しい理解の促進、担当課、健康保険課、福祉課、心の健康づくりに関心を持ち、うつ病などの精神疾患や引きこもり、精神障害に対する正しい認識と理解を深めることを目的として、心の健康づくり講演会や出前講座を実施します。精神疾患の早期発見、対応の充実。担当課、健康保険課、福祉課。精神疾患の早期発見、早期治療につながるよう、心の健康相談を実施します。心身喪失などの状態で、他者などに対する重大な加害行為を行った人に対して、適切な医療の確保や社会復帰を推進します。相談支援体制の充実。担当課、学校教育課、健康保険課、福祉課、学校、職域および地域における心の健康に関する相談、カウンセリングなどの提供機会の充実を図ります。思春期における心の問題や心的外傷体験を受けた人のケアに対応する専門家の確保、地域における相談体制の充実を図ります。3、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの推進。精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。担当課、福祉課、健康保険課、関係課。精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう、世羅町自立支援協議会地域生活支援部会を中心とした地域の保健、医療、福祉、雇用などのさまざまな関係機関、団体、地域住民と連携し、重層的な連携による支援体制を構築します。精神に障害のある人の本人の困りごとなどに寄り添い、本人の意思が尊重されるよう、情報提供などやマネジメントを行い、適切な支援を行う体制を整備します。精神疾患や精神障害に関して正しく理解するための住民への啓発を行います。5、障害者、家族などの高齢化への対応。現状と課題。本庁においては、障害のある人やその家族の高齢化が進んでいます。アンケート調査の結果では、 日常生活で介助の中心となる家族の年齢は60から69歳の割合が 39.4%、 70歳以上の割合が 21.2% であり、介助者の高齢化が現れています。また障害のある児童の保護者では、子どもの将来に対する不安、悩みについて約3割の人が親の死後の子どもの世話のことと回答しています。障害のある人が高齢となっても必要なサービスを受けることができる体制とともに、高齢の介助者の負担や不安を軽減するための支援体制が必要です。今後の方向性。介護保険分野における地域包括ケアシステムの構築などの取り組みとの連携を図りながら、障害のある人の重度化、高齢化や親亡き後を見据えた地域生活支援拠点などを整備し、障害のある人の生活を地域全体で支える体制の充実を図ります。1、地域生活支援拠点などの整備。地域生活支援拠点などの整備括弧再計担当課、福祉課、障害のある人の重度化、高齢化や親亡き後を見据えた居住支援のための機能を持つ場所、体制である。地域生活支援拠点などの整備に向けて取り組みを推進します。2、障害のある人や家族などの高齢化への対応。地域包括ケアシステムの構築。担当課、福祉課。高齢者や障害のある人が住み慣れた自宅や地域で安心して暮らし続けることができることを目的とし、介護予防、介護保険サービス、医療、生活支援サービス、住まいを日常生活の場で適切に提供する体制である地域包括ケアシステムをさらに推進します。介護予防事業の推進。担当課、福祉課。介護予防事業により、高齢の障害のある人やその家族の運動機能や栄養状態といった心身機能の改善を図ります。地域の集いの場などへの参加によって、社会へつながりを促し、生きがいや役割を持って生活することで、生活の質を向上させ、自立支援につなげます。介護保険サービス、福祉サービスの提供。担当課、福祉課。障害のある人が高齢になっても、介護保険制度により、必要なサービスを受けることができるよう、関係機関などと連携し、切れ目のない支援を行います。老少介護に対する支援として、柔軟にサービスを選ぶことができるよう、強制型サービスの提供体制の充実に努めます。 地域見守り体制事業担当課福祉課町内で事業を行う事業者と地域見守り活動の協定を締結し、住民に関して何らかの異変を察知した場合に、行政、民生委員、児童委員などへ通報する体制を整備します。通報があった場合には、世羅町地域生活支援拠点などを活用し、安否確認など必要な支援を行います。